こんにちは。今回はですね、あるバドミントン教室、フィニックス愛知さんのブログ記事についてちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
はい。
特に2025年7月7日のオンライン教室の回なんですけども、まあバドミントンの話ではあるんですが、あなたの日常にも何かこう響くものがありそうだなと。
ほう、面白そうですね。
頑張りすぎがチームを壊すなんて、ちょっとドキッとする問いかけから始まってて、コーチングの意図とか、あとは成長の壁みたいな話もあって、コートの外でもなんか使えそうな視点がね、結構隠れてる感じなんですよ。
なるほど。
なのでこの記事からですね、あなたがまあチームとかご自身の成長とかに役立てられそうな何かこう本質的な学びを一緒に見つけられたらなと、それが今回の目的です。
はい、承知しました。
じゃあ早速なんですけど、まずいきなりって思うのが、能力が伴わない数、過剰な頑張りっていうのはチームにとってはマイナスだっていう指摘なんですね。
ああ。
無能なやつの頑張りすぎは、まあ非常に危険なんで、むしろ頑張らない方がまだマシだとコーチは言うそうなんです。
結構はっきり言いますね。
ですよね。普通頑張るのってまあ美徳じゃないですか。だからこれはちょっと考えさせられますよね。
まさに。ここで多分ポイントなのは、その、貢献っていうのが必ずしも目に見える派手な活躍だけじゃないってことだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
チーム全体の力をこう最大限引き出すためには、自分の能力とか役割、記事でいうところの身の程ですか、それを冷静に理解することがかえって重要になる場面もあると。
身の程。
空回りする頑張りってやっぱり周りのリソースをなんか奪っちゃったり、連携を乱したりすることありますからね。
なるほどね。身の程を知るですか。でもそれってなんか挑戦する前から自分の限界を決めるみたいで、少しネガティブにも聞こえません？
ああ、良い視点ですね。それは、なんていうか、諦めとはちょっと違うと思うんですよ。むしろ、現時点での最適な役割認識って捉えるのが、まあ近いかなと。
役割認識。
自分が無理に動くよりも、もっと得意なメンバーに任せた方が、チームとしてうまく機能するっていう場合もまああるわけじゃないですか。その判断ができる冷静さが大事ということでしょうね。
なるほどなるほど。次にですね、そのコーチの厳しさの話なんですけど、ただ厳しいだけじゃなくて、このチームを出てもどこでも通用する選手になってほしいっていう、そういう願いが根底にあるんだと。まるで社会に出る前の予防接種みたいだっていう表現もなんか印象的でした。
その予防接種、うまいこと言いますね。これはもう単なる技術指導を超えた、なんていうか自立を促す育成感みたいなものが感じられますよね。
ですよね。今の環境に甘えさせずに、もっと広い世界で通用するような本質的な強さを身につけてほしいみたいな。
ただまあ厳しさのそのさじ加減っていうのはやっぱり難しいところでしょうけど。
確かに。その予防接種がもし強すぎたら、なんか心が折れちゃうリスクだってありますもんね。
おっしゃる通りです。だからこそ、その指導する側の意図をちゃんと理解すること、そしてまあ受ける側もその厳しさの奥にあるものをこう見抜こうとする姿勢っていうのが大事になってくるんでしょうね。
深いですね。あと試合分析の話もこれ面白かったです。負けたペアは結構運倒りのハイリスクな、いわゆる神頼みプレーが多かったと。
神頼みプレ
ー。ラッキーな一発が決まると、それを実力だって勘違いしちゃうっていう、その罠ですね。
ありますね、そういうこと。で、対して勝ったペアっていうのはやっぱり安定感と再現性があったと。
再現性。
特にフランスの選手のラッパ打ちっていうのがなんか注目されてましたね。
手首に頼りすぎないで、体幹を使って安定してコントロールする打ち方。
ラッパ打ち。
派手さはないかもしれないけど、ミスの少ない、なんていうか熟練の職人みたいな確実性がある。こういうちゃんと再現できる技術があるからこそ、相手の動きを読む想定力にもつながっていくと。
なるほど。安定してるから次が読みやすいと。再現性と想定力ってつながってるんですね。
そういうことだと思います。これはバドミントンに限らず、なんか仕事の進め方とかにもちょっと通じるところがありそうですよね。
確かに確かに、まさに。で、その再現性を高めていくのがやっぱり練習ということになるわけです。
そうですね。 国内選手の練習風景の話からは、自分をしつけることの重要性っていうのが語られてましたね。
ええ。
厳しい球が来ても、安易にこう逃げたりしないで、たとえ失点してもいいから挑戦し続けるっていう姿勢が大事なんだと。
そうなんです。練習って別にその場の勝ち負けが目的じゃないんですよね。あえてこう厳しい状況とか、ちょっと怖いなって感じる状況に自分を置いて、そのプレッシャーに慣れていくプロセスなんだと。
なるほど。
ラリー中の自分をしつけられるのは自分だけだっていう言葉も、これもなんか主体的な成長へのすごく強いメッセージだなと感じました。
その自分をしつけるっていう姿勢が、さっき話に出た再現性のある確かな技術とか、あとは厳しい状況でも崩れない精神力とかにこうつながっていくわけですね。
まさにその通りだと思います。
いや、こうして見てくるとバドミントンのブログ記事でしたけど、本当になんかいろいろな学びがありましたね。
そうですね。特に努力の仕方も考えようだっていうか、闇雲に頑張るんじゃなくて、自分の役割をちゃんと理解した上での貢献が大事なんだっていうのは一つ大きな発見でしたね。
そうですね。あと、言葉の裏にあるその本質とか意図を汲み取る力、これも大事だなと感じました。
それから運に任せじゃなくて、やっぱり再現性のある確かな技術、そしてそれを支える想定力っていうんですかね、その価値も改めて感じました。
さらに練習では楽な方じゃなくて、あえて困難に挑戦して自分をしつけることの重要性。
そうですね。これらが、全部組み合わさって結果につながっていくのかなと。技術だけじゃない心の持ちようもやっぱり大きいということですよね。
本当にそうですね。バドミントン教室のブログ記事から、チームワーク、成長、そして物事の本質を見抜くヒントを探ってきました。
最後にですね、あなたに一つ考えてみてほしい問いかけがあります。今日の話にあった練習で自分をしつけるという考え方ありましたよね。
はい。
これをもしあなたの普段の仕事とか、何か学習してるとか、あるいは目標に取り組む際に当てはめるとしたら、あなたは具体的にどんな厳しいけれどもきっと成長につながるだろうなっていう挑戦を自分自身に課してみますか？
なるほど。今回はここまでとなります。またご一緒できるのを楽しみにしております。